偉い人から教えてもらった。
欲しい。エロい人。
エロい人。
エロい人。
コルネ、まあコルネって言ってもいいな、わかんないと思うけどね。
チョココルネみたいな感じで、
そうそう、
ああいう
コルネって、そうそうそう、チョココルネやったらわかるかな。あの、なんていうかな、絞り出し袋みたいな形に折っていくと、で、まあこうやってどんどん折っていって、で、こうしていって、最終的に超ちっちゃくすると、ハサミ1回だけぐらい切れるようになるんで。
すげえな、俺その方法は知らなかった。
で、中心をこう合わせて、これ中心しか取らなきゃいけないんだけど、でも中心って
これ今18センチを使うから、
9センチ
取りました。
この後グラはど
こ？この後グラか。
え？
これ未体験ゾーン。
ああ、はい。
俺未体験。
あら。すごいね、この。俺の侵入したことないと
思って。あれか。
お前んちのキッチンに入りたくもねえよ。お前、俺んちのキッチンに使って、この使いやすさなんだって。
いや、
そうだね。そうだね。人んちのキッチンで料理なんかやるのって。
どうなんだろうね。なんかほら、よくあった散らかっててもどこにあるか俺は分かってる。
はい、はい、
おお、すげえな、すげえな、
はいはい
はい
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 はい、分からない人は質問してください。
こいつ何が、はい、メールくれたらお答えします。
秘密欲しい。
まあ多分
ほんとどうでもいい感動と思うよね。で、測りはあるのかな。
測りは上にある。
すごい年季の入った
からね。年季の入った。
これはどうしたの？
はい、粉何グラムでした？
50グラム。
この横側面はどうなってた？やっぱこの長さ分のあれかな。
あ、でも膨らむからやっぱり。
じゃあこうやってたわけですね。側面が、円周の長さっていうのは直径 ×3.1 なんだね。ってことは、だいたい結構長いね。
そこまで計算したことない。
で、
高さが、何センチだったんだ。
グラニュー糖ってさ、卵白用と生地用で2つ分かれてたっけ。もう一回見てみよう。
いや、分かれてない。
分かれてもうメレンゲだけやった。
分かれてない、メレンゲだけ。
何グラム？
80。高さが9センチ。今回9センチの高さで。
家にグラニュー糖と粉は実はもうないんだよね。お前ん家はあるんだよなってのが感
じ。だいたいグラニュー糖ってないからね。
ないからね。
お砂糖って言うと上白糖だからね。
安いし。俺砂糖家にないな。スティック砂糖ぐらいしか買ってないもん。
だから
煮物とか作るときに煮物作らないし、ね。煮物作るとか。
あ、でもさ。作る人は作るんだろうな。
あ、もう切り終わった
？あと卵だけ。そうか。あ、まあ、ちょっとレモンとかは全然刻んでない。まあ、
それも結構時間かかるんじゃない？
メレンゲ合わせて売れるか。
そうだね。
じゃあ、最後卵を入れて。 まあ、これ、生米とかお前
締め、あ、袋の中に入れてるか、あのその三角コーナーにネット入れて、
あ、
その中に入れて最後にパッと押す
っていう。ちゃんとそこはしっかりしてる
な。うん、捨てやすいからね。いや、あのね、
うん、
しっかりというかね、
やっぱりね、
やらないとこんなもんじゃ済んでないから
ね。だよね。
あのね、あの、まあまあ、前は部屋が綺麗かもしれないけどね、あの世の中汚い部屋とかいっぱいあるわけで、それすらしてない人たちってのはやっぱりそうなるんだと思うよ。
だよね。
うん、あ、やっぱりね、あの、確かに汚い、うん、綺麗ではないかもしれないけど、俺の部屋は。でも、まだ見れて入れるのは、やっぱりその最低限のことはやってるからだと思う。
ってか、俺がそうしろって言ってるからね。
もしさ、いやいや、でも俺は結構、なんていうのかな、誰も何も言ってくれなかった時は、誰も何も言ってくれなかった時で頑張るタイプなの。
ああ、そうそうそう。
そうそうそう。そうそうそう。むしろみんながいろいろ言ってくれる時ってクズになりやすい。言ってくれるから。俺が頑張らなくていいよ。みんなが言ってくれる。っていうのはあるよね。はい。じゃそろそろ、説明をしていこうか。
あ、
今回じゃあね、あの皆さん、ね、こんな感じでね、進めていくわけだよね。うん、まあ、今回作るのはスフレチーズケーキね。
みんな大好き。
そう。9cm、10cm。で、まあ、何がコンセプトかっていうと、まあ別にいつものラジオなんだけど、まあちょっとラジオ、ちょっとトークが少なくなって
、ただ、まあ、別に何もないんだよ。ただ、本当はね、ツーリングをしようと休みがさ、たまたまあってね。
たまたまあって、いや前はあったかもしれんけど、ちょっと、その、川崎さんがね、俺が、その、なんかいろいろ、もうなんか嫌だと思う。
嫌だと思うか。嫌だと、この世の中は。
走りに行って、その日常を部屋に置いて、その旅っていうか、まあ、2人でちょっとさ、最高
でしょ。2人からね、2人でツーリングに行くのね。
え、お前、まあ、まず、てか、なんだかんだで俺ら2人でツーリングする、走りに行くのは年に数回なんだよね。
年にそう。
いや、まあ、一緒になんか並走して走るっていうのは、それは、まあ、あるけど、昨日もあるけど。
うん、あ、そう、並走して走る。
並走して走る。
並走して走る。
ツーリングは、めったにないよね、本当に。夏、主に夏とか。お前が冬眠から覚めるし。
冬眠
から覚めるしね。でもさ、でも去年もなんだかんだで行って、なんか冬は、去年かな、なんか冬はなんか年越しそば食べに行こうとか言って、なんか。
行って、その20日後ぐらいに行って。うん、まあ確かにそういうこともあってる。
まな板これ使って大丈夫？
あ、大丈夫。あの、はい、アルコール、あの、ワンスプレーして。
ワンスプレー。
なんだかんだね、道具が揃ってます。じゃあ、なんでこんな道具揃ってるんですか？
なんか
あったんだよね。
なんかある。
包丁あるよ。
なんか、横にいっぱい。ストレートナイフと、それはね、肉が見がないじゃないね。このペティナイフと、あの、普通の包丁もあるでしょ。でそのね、セラミックの包丁がね、意外と切れ味いいんだよね。
あのね、なんか黄ばんでるけど、
黄ばんでないから、お前それね、声でしか情報入ってこないからね、そういうね、一言がね、命取りだよ。
セラミック包丁ってさ、
うん、
どうやって研ぐ？
あ、そこに研ぐってなってますよ。あのね、そこにね、その爪切りじゃなくて、缶切りの奥に、それがあって、それでこう、そこはなんか、斜面みたいになってるのね。でそれに包丁当ててさーってやると、なんかあの砥石みたい、砥石じゃなくて、あれ、なんて言えばいいのかな、なんかあれで、ヤスリみたいになって
る。なんとなくわかる
な。うん、ヤスリみたいにして研ぐ。
レモン丸々1本使え、半分
でいい。
ラップは
下にある。ないか。
あった。
カメラあるんだ
よね。いや、俺もなんだかんだ入ってる。ただ、全く自炊しないわけじゃないからね。
そうね。
その、
冷蔵庫なんですけど、食品、使った食品はすごい、ね。 マナーね。マナーじゃないな。コツだよね。今まあ話はなんでこんなお菓子作りが始めたかと。普段はなんだけ
ど。ツーリングをね。
今日行こうとしたんだよね。
そうでしょ。本当はツーリングよね。でもね、あいにくの雨なんだよね。
今日は25日かな。
シルバーウィークというね、みんなあの夢のような夢のようなね休日が終わった後、
終わった後、
そう、終わった後
に、そう、に俺たちの休みが、
休むことが許された、
許された、
ひどいよね、
ひどいよね、
なんでなんで、俺たちが何をした、まあまあ以前も話したとおり、クリスマスとバレンタインが忙しいから、うん、シルバーウィークも忙しいから、それは関連付けられてしまうので、それはその中でね、なぜお菓子作りを始めたの。手作りできるんだ別にできるんだよ、ね、
できるんだよ
別に多分みんなよくあの絵が描けるとかね、お菓子作りができるとかね、なんかその何々ができるって言うけどね、別にできるんだよね、
できる、
あの材料があればできるもんなんだよ。だからそのよく絵が描けるようになりたいとかね、どうやったらじゃあ絵描けるようになるんですか、どうやったらバイク乗れるようになるんですか、どうやったら写真撮れるようになるんですか、どうやったらって写真カメラがあって
シャッターを押せば撮れるよっていう話で、うん、まあ何が言いたいかっていうと、やっぱりそのなりたいとか言い換えっていうのはなんかやっぱりその自分に対しての自信がないっていうのがきっかけだと思うのね。
かのあの一人も言ってたよね。かのエリベルエリベルさんもね。
そう。
なんて言ってたっけ。
あのとりあえず絵を描くとき紙とペンが、
ね、あれば描けない
言い訳にはならない。ない
そう。
バイエミネム。
バイエ
ミネム。エミネムさんじゃないけど、ね。エミネムニコニコ動画を作った人ですね。
アップしてる人だけど、
そう。
これレモンズってすごい荒木さんになってしまったな。
あとあのなんかカタカタカタカタカタカタってやれよ。うん。カタカタカタカタって
やれよ。あの今頑張ってさ、なんかすごいいい音を出す。
牛刀あるけど、牛刀使う？
いやも
うい
いよ。いいよ。頑張るよ。これ。
包丁何種類あるんだよこの部屋って感じだね。
牛刀あるよ。
牛刀とストレートナイフとナビワとペティとセラミック包丁と。
意外と揃って
る。うん。ハリトナイフもあるよ。
だからストレート錆びてる。
ストレート錆びてる。トゲ、
トゲ、
トゲ。砥石もあるっていうのがね。
砥石は。うん。砥石ないのかな。一家庭に一個ぐらい砥石あるよ。
ね。あ、もう研がないんじゃない。研ごうってならない。まず刃が欠けてるとかなんかその刃が悪くなってると気づかないんじゃないか。
でも普通に切れ味悪いってならんかな。
ならないと思うよ。バッキッバッキッって切って、
だってさあれ切れ味悪い包丁で切るトマトとかさ、
ねえ、分かんないってだから、
ね、分かんないから、でもさあの切れ味のいい包丁で切るあの食材の気持ちをさ
分かんないって
分かんないから分かんないかな。だってさモンハンでもさその切れ味悪い体験でさ、お前らあのモンスター狩るか、携帯砥石持っていくだろ絶対。
やってる人
わかんないかな。なんかやっぱ俺はそういう手入れとかが好きや、革とかだったらそういうクリームとか塗ってあげて、オイル塗ってあげたりとか好きやな。
手入れ嫌いだから、ね、
え？バイクだったらオイル交換とか洗車してやったりとか、で包丁だったらやっぱり砥石砥石で研いで、あのあやくばなんか椿なんていうあの なんとか椿油とか、椿油とかなんかオイルとか塗ってさ、サビフラッするとか。
はい、という形で、私は型の作りが終了しました。今、型にあの
クッキングシートをね、
まあ、やったんだけ
ど、実はこれね、企業秘密だからね、あんまり公開できない
んだけど、別に企業秘密だね。企業は多分
特殊な方法で、紙を切りました。
そんなもんでいいかな、結構。
あ、そうだね、そんなもんでいいよ。
はい、
ということで、私の次の作業はメレンゲを立てることです。てかその前にね、オーブンを余熱しないといけない。
大事だよ、ね、余熱は大事。バイクも同じで走る前はちゃんと暖気をする、温めておく。すごい。
はね、あれもあるんだよ。これこれ。シルパッド。
シルパッド持ってるの？お前。え、なんで持ってるの？
あの、アメ細工の時に。
で、買ったの？買わされたの、買ったの。
これ1000いくらで買えるよ。え？
それは買った
学生の時。
学生のうち？ああ、そっか。ああ、作ってたね、それ。うん、
だね、今日はなんかボロボロこぼれてくね、いろいろな情報がね。
ごめん、ちょっとお前の床にもちょっとボロボロこぼしてる
わ。大丈夫、それは後で。ということでね、まあ、答えたんで、僕は、見ててね、すごいなんか、暗号を解く人ぐらいなんかヘッドホンつけてね、解読しないと分かんないぐらいね、会話がないんだけど、まあまあ、でも、まあ、そんなね、ラジオもたまにあって。140度で、50分、ちなみにもうオーブン使わないね。
使わないね。
で、クリームチーズはこれでも、
あ、大丈夫、もう常温やね。
60分で一応合わせる。はい、で、ということで私はどんどんメレンゲを垂れていこうと思います。
ちょっと待ってね、これ片付けさせ
て。あ、そうか、俺そっち行こうか。
よし。いや、
で、あとはもう振るった？
いやまあ、いやでもこれこのままもうや
っぱこれね、まあ、俺が持ってたやつね、
もうそっち
待って待って、そっち入らせる、あーこのホイッパー使いやすいね、
こうやってやろ、めっちゃこぼれてるけど
いやだからそれはね、しょうがない、
あー牛乳、
牛乳がちょっと待ってね、調べます、ね、牛乳200ミリ、ないかな、
いいか、
これでいいか、あーちょっと、予熱開始するよ、
うん、焦げ、あ、これギリ入れとくれ、はい、よし、これで剥がれてるのはちゃんと回していくだ
け、ベークリストもあるんだよね
なんかいろいろあるよ、
これはもうこれはパクってやつなんだけど
いや、これも何だかんだで、ね、持ってるけど、お前んちはなんかそのなんかその
いや、俺シルバター買ってるやつだよ、ちゃんと
買ってるけど、お前シルバター何年使ってない
2年ぐらい
なんだろ、
クッキーとか焼かないからね、まあでもクッキーとか焼けるようになったらいいよね、
焼きませんよ、作ったとしてもクレープとか、
でこれ結構高いやつじゃない、これクレープ、
あ、こういった、
うん、
あ、でもちゃんといいやつよ、それは、
これどこで買った、
家から持ってきた、あ、実家からね、
それ本物だね。本物だね。
あったんじゃない。
今回うるさくてね、本当に申し訳ないんだけども。ちょっと。
でもさ、こういう作業音で好きな人
は
好き
やん。ああ、そうだね。それはもう、音質のいい環境だったらいいかもしれないけど、音質の悪い作業音ってただの拷問だもんね。まあ、今回は作業用 BGM として聴いててください、おさんやさん。今日はこうやって変わらせないね。
え？どうしたの？
4個入れた？
4 個入れたよ。
4個こんなもんだっけ？
こんな
もん。え、本当に？このボールが大きいだっかな？あ、でもゴンベラ2個あって正解だったわ。もう1個使うわ。ゴンベラ持ってなくていいって思ってますけど。2個いるよ。やっぱりその油脂分が入るものとやっぱメレンゲだからさ。うん、2個いるよね。羽の数は大きい。ボロボロボロボロ情報がこぼれてるけどね。もうなんか、あ、別にお菓子作れるわ。別にね、うん、道具があれば誰もできるからね。ただお菓子は道具なかったらできない。料理とちょっと違う。
なんだろう。いや地味に高いよ。
ないし、なんかお菓子はね失敗多いよね。
あとなんか決定的なものじゃないとやっぱできない。
そうそうそう、
グラニュー糖ないとさダメなんだ。グラニュー糖とか、
あーなるほどね、あのね黒糖じゃないとできないじゃん。
ピザ糖じゃできないじゃん。グラニュー糖だあっちだったらさ別にさガイドガメルをゲランチュウでも何でもいい。
確かに
煮物とか
そういう料理になるだけだよね。
そうそういう料理になる、うん、これがこれじゃないとダメなんだよ。そうそういうのがまあ、ね、ま
あ、科学だからねお菓子ってのはね。あともうちょっと、どれぐらいかな。
いや、ちょっと待って、お前はもうメレンゲ立つだけど、こっちはちょっとまだいい
わ。え、マジで。
いやいや、意外とチーズが固かった
な。あ、ほんと。
隣の部屋思うよ。こいつら何お前シルバービーク明けからカタカタうるさいんだと。本当だよね。本当に
本当だよね。一昨日やれと。
一昨日やれとまさに。一昨日やれとはまさにそうなんです。
大丈夫。我らやもんね。仕事だよ。あのそろそろねメレンゲがね。
いい感じ。
あのイタリアンメレンゲみたいな。
ま
だまだスイスだけど、まだスイス好きだけど、もうだってあ今ベストぐらいかな。あの泡を整えて、あれが硬いとなりやすいね。それ柔らかいでしょ、そのホイッパ
ー。まあ、人んちのホイッパーあんま気にしたことないけどね。どうだろう。あ、確かに
柔らかいでしょ。だから卵白立てづらいんだよこれ。こっちの方が立てやすいわ。
で、
できちゃった。
あ、俺もできる。
あ、ここだ一人で振るった。
はい、OK、
めっちゃ行く
よ。てか、俺なんか多分やけど一人でやっちゃうなっちゃうね、多分。
あ
ー、一人でやっちゃって、あーみたいな、なんか、
もうじゃあ俺ボールつけの準備するわ。
そうね。
あ、メレンゲ合わせたら終わりだっけ。
終わり方入れてあげる。
これで終わりです。
混ぜるときのポイントは、メレンゲを殺しすぎ。
これ持ってようか。
ん？
あ、これ俺が入れてって。
大丈夫？このまま。最後にちょっとだけそこに入れて。黙んなくそこを結構きちんと混ぜた方がいいけど、これ混ぜすぎたらメレンゲが。
っていうね、ジレンマだよね。
メレンゲが壊れるからちょっ
と。メレンゲのジレンマだよ。おかしすぎる。やってる人もわかんない。だけは分からない。あと20秒で予熱終了する。ちょうどいいね。
ちょうどいいね。
ジャストタイムですよ。はい、これなんかピッチした感じの音がね。
多分ね、ちょっとこうな
ダマがあるかもしれない。最後のあの生地をさ、こすのも忘れとった。
あ、そうだ。
そう、今思った。いや、でもまあ、大丈夫か。結構しっかりこういっぱいで立てたから。
はい。はい、聞いてください。この本格的なオーブンの音ですよ。
これが。
これが、ドーム型オーブンの真骨頂です。あ、熱いよ。青あるでしょ。青。青上にここにある。
ああ。いや、俺がボールでそっちに水入れる、水くんかそのまま持ってった方が絶対安全。
ということで、入れまーす。入れちゃうよ。
うん、大丈夫。でもね、ほんと湯煎焼きのね、一番大事なのは、これ結構水の温度も大事じゃない、ほんとは。これほんとは温度は大事なんだ。
これ結構、冷水じゃね、釜の温度が一気に下がるから、あんまりやめた方がいい。あ、ごめん、ちょっと焦がした。だいぶ焦がした。あ、そうです。マンケガとか入れるね。はいはい、こう入って、マンケガの中に。旗の中に入れる。
もうちょっと入れた方がいいよ。
その、なんかもっと四隅に、もっと左の方に。
そう、
そうそう、そっち側に。よし。はい、OK。
はい、ごめん、旗の中に入ってます。
大丈夫か。
大丈夫か。大丈夫でしょう。そんなね。何が影響するわけじゃねえから、
クズのも
この、
あ、そうそうだね。
じゃあちょっと洗い物とね、拭き上げもしてしまおうか、うん、
これはどこに、
あの、ここの下に直して
、ちょっと濡れてるけど、
この下に挟んで、ここに、
あ、こんな感じ、
多分落ちる、一番下でいい、あ、それでもいい、
あ、
あれ
洗い物は
やって、俺が拭き上げて、
あ、
いや、
どうしよう、お前、洗い物の仕方とかお前な、お前のね、
おお、
俺だったらちょっと、
あ、お前だったらあんの、
いや、特にないけど、俺ここはちょっと、
あ、使い方が分かんない、
使い方がちょっと分かんないです、
炭酸源進めとって、あ、そう、そのボールも持ってる、
よいしょ、
ライドオンラジオ、
はい、
はい、皆さん、自己紹介が遅くなりました、今回も旅を続けていこうと思います、ね、覚醒しました、新ラジオパーソナリティ中村と、
まあ俺は覚醒してません、川崎です、
はい、ね、まあちょっとね、前半でね、ちょっとみんな、なんだろう、なんだろう、
なんだろう、
ね、解読してくれた人はまあまあご苦労されました、あのね、プレチーズケーキがね、絶賛オープンな感じで、
オープンですね、
なんかオーブンのブーっと聞こえてくると思うので、ね、まあ、気にしないでって、うん、
はい、
今から言うのは普通のラジオなんで、ね、
はい、
ということでね、まあ、今回何を話していこうかっていうと、まあ、考えてないんだけど、まず一歩は、
まず一歩はこの間撮ったラジオってアップしたんです、
まだ
まだですよ、
そうだね、まあそれだからちょっとまた時間軸がずれます、
ずれますけど、
前回のが13回で今回14回で、まあ、次回もう一回撮って、その次が、皆さんお待ちかねの人はお待ちかねのサービスエリアオブラジオ配信。
あれどうなのかね、俺は最初あれもうお蔵入りかな、まあ、お蔵入りか、なんかもういつか、
まあ、撮り直しはする、
ね、最終的にネタがなくなった時にちょっとあボツ、なんかそういう、なんかボツ集みたいなのがあるやないか、そういう
あれ、
ね、NG 集みたいな、そんな感じでいつかアップするのかなって俺は思ってたぐらいの、あ、それぐらいの大敵でした、
まあちょっと20回ぐらい超えたら、あの、CM の中で話したあのことみたいなの
を
全部まとめて出してくるのもまあいいかなとは思う、
ね、いわゆるいいとも的な、いいともできた
やつ、 CM 中ってやつね、あ、まあそんな感じでも出してくると思うけど、とりあえず、まあ、まあ話したいこととしては、そうだね、やっぱりその、まあ、前回はあの、なんかそのオリジナリティとは何かと話したけど、今回はそのなんか俺が一個ネタにしたいのは、あのあれだよね、あのカットですね、はい、オリジナリティとは何かのもう一個あるのが、じゃあそのさっきも言ったけど、絵を描ける人になりたいとかさ、絵描きたいで、こう例えばまあ自分の、まあ、専門学校とか行ってる人とかで、なんかだからクラスに一人絵が上手いやつ、いわゆる上手いやつっていうのがいたりさ、ただできるやつ、野球ができるやつ、頭がいいっていうと、まあ、広くなってしまうんだけど、点が取れるやつとかさ、あと駆け引きがうまいやつとかいっぱいいるわけじゃん、で
できるって何かなっていう話。
個性、
まあ、それ個性っていうか、個性もそうだけど、できるって何かなっていう話。
そこまでいくと、俺はちょっと分かんないですよ。
いや俺も別にそんなまだ分かってるわけじゃない。そういう話をしていこうかな。
できるって何って、
まあ、例えば俺は例えばまあアテネが小説、本財門が音楽、川崎が絵だとして、俺ね音楽はちょっと手が届かないかもしれない。でも絵を描けるし小説も描けるよ。できるの、できるのよ。ただ一般的な審査員から見たら俺より川崎の方が評価されるっていうのは、なんでかっていうと多分、まあ、その中にあるのが、もちろんこの2人の関係の差として、知識の差ってのはまずある。
知識の差と、
まあ、なんでこれやっちゃったのみたいなのをやってしまう。でもなんでこれやっちゃったのっていうのが評価される場合もあるわけで、それができるできないの差というのか、そのなんでこんなことやっちゃったののが評価されない人と評価される人の違いみたいな、まあみんな普段悩んでると思うんですよ。そのなんでこいつは適当なのに評価されて、きっちりやってる人が評価されない、つまんないって言われてしまうのか。で、まあまず前提としてよく言うのが、基礎をしっかりと固めてからっていうのよく言うよね。
基礎とかまあ、小さい頃からまあ好きだったとか、
そう
夢だったとか、
好きだった夢だった人が 何をしてるかっていうと、やっぱりそのことに多く触れてるわけよ。いっぱい触れるから、それのなんか仕組みっていうのをだんだんと頭の中に入っていくわけね。でみんな思い出してほしいのは、車の運転ができる人、自転車の運転、それが難しい人は、ゲームでもいい。最初にゲームやったときに A ボタンも B ボタンも十字キーもわからない状態で、キャラがどうやったら前に進むかわからないよね。でゲームの中にはさ、上方向に矢印やったら前に進むやつと、下方向にやったら前に進むゲームがあるわけで、でそれを最初慣れないうちってさ、とっさに逃げようとしたら敵の攻撃の方に行っちゃったりするよね。でもそれが慣れてくると、そういうのがなくなって操作が慣れてきて、でどんどんなんていうのかな、それを使った小技とかを聞かせられるわけだ。下方向でしかできない、なんで下方向にしたのかみたいな、で仕組みを触れることによって覚えられるわけよ。で多分絵とかも同じで、最初は慣れが必要なのよ、最低限の慣れ。だからなんていうのかな、見たものを絵に表す時のルールみたいなのがあるわけじゃん。その背景っていうのは遠く描くで、手前には大きいものを大きく見せるで、その中でもその線の使い方、平行線か、その近づく線にするして、なんていうのかな、その遠近感っていうのを出す方法みたいなのを最低限ルールをつかむことなのよ。でそのルールをつかんだ上で、あえて平行感覚を狂わせる絵を描くっていうのをやってしまったりすると評価につながる。やっぱりそのできるできないっていうの中には、そのやっぱルールを知ってるか知らないかっていうのがあると思うんだよね。でもねそこまで落とし込むと、別に私はそこまでする気ないって人が多いと思うのよ。でもこの人みたいになりたいと思うっていうジレンマがあると思うのね。で何がそれをさせてるって、やっぱりそれは自分に自信がないからっていうのが一番のとだと思うんだよね。やっぱりその自分にね自信もないもんっていうか、やっぱりねそのまあ、結局話はとりあえず書けよって話なんだけど、
書けよって練習なんだよね。と絵も
っていう、なんかそういう難しい話というかさ、そのなんていうのかな、できるできないって何なんだろうなってふと思ってね、ちょっと話題出したけどね。
できるできない何なんだろうって言われたな。俺はだからお前みたいにその心理的にそういう何かに例えて答えるの難しいからな。とりあえず練習、例えば絵だったら、まあ、絵の上達コースは、まあ、俺は、まあ、ある程度とりあえず描いて、やっぱり人に見せる、俺だったらお前とかたまに見せるやん、人に見せることはね、やっぱり自分にだけでなんか満足してても、やっぱり人に見せて人に意見もらったのが嬉しいし、あと人の絵もきっちり見るからね。
それはすごいいいというか素直なこと
だ、ね、もうこれ色々言ってること普通、多分
美術の先生もそう言うと思うからね、誰も だからこれはその通りだと思う
よ。難しい、そうだね、確かに。でまあよく言うのが、批判されたら嫌だって人がね、
そうそう、よく言うやん。でも批判はでもね、いいと思うよ、それは人それぞれだろう、
ね、例えば、あ、でもあれでしょ、やっぱりそれは自分の自信があった絵を見せるってわけで、俺は見せらんないなって。
それはそれは見せんでいいよ、うん、あの本当はそれは捨てていいと思います、うん、で、あえてこれはこれが自分の実力なんだと思わないで、これは自分の実力の中での失敗したものなんだと思い込めばいい、
はいはいはい、
これが俺の実力か、じゃねえんだよ、これはあくまでもお前の実力でたまたま失敗したやつで、また一枚いい絵が描けたらこれが俺の実力っていうのを思い、あ、それが一番大事
と
思う。
それはとてもいい ね、
これはいつも
その気持ちはあるかも
しれない、ほんと下手くそな絵が出てもね、これが、あ、所詮も俺こんな感じだって、そういうなんか勉強とか、それ勉強とか他のやつでも悪い方向に行って、これが俺の実力かじゃなくて、それはもうお前がその実力の中で失敗したものと思う、それで失敗したものと思ってていいんだよ、最高の出来、よくできた、あ、これよくできた、これが俺の実力だ
っていうものに関してはそこで止まらないで、ちゃんと人に見せたり、
これがその俺のやり方、その仕事とか、ね、仕事とかそういうヘッドカーでも、それが俺の考え方でやってます。ちょっと役立てば皆さんそういう考えを持ってください。
もういい感じでまとめてくれたと、ね、俺自体もどうすればいいか分からなかった、ね、
珍しく俺結構いいこと言ったと思います。
この話どうすればいいか分からなかった、
ね、そうね、
はい、はい、ということで、まあ序盤の説教はこれぐらいです
。じゃあ説教、はい、これっていつも思ってるのさ、これ何に対して説教なんだろうね。説教なん
でもとりあえず次のコーナーに行こう
です、ね、次のコーナー、
北海道コーナーも前回終了して
る。あ、そうだね。なんか前々言ってるバイク紹介コーナー。バイクの話をしようよ。
はい、ここはね、ちょっとエコーかけさせてもらってね。はい、
ちょっとバイクの話をしよう。ですね。あ、まあ、すいません。ちょっとすごい何も考えてなくて。
まあまあ、別に俺から振っても
いい。あ、いいよ。ちょっとお前からなんかバイクの疑問に思うこと、なんか俺が乗ってたバイクに関しても、大型バイクに関してとか。
じゃあ、ちょっとあのね、これね、もう答えられるかどうかわかんないけど、とりあえず、
いいよ、いいよ。
もう言うのが、ホンダの DF ってバイクにちょっと調べたら、
DF?
ホンダの DF っていう、前も言ってた、なんかオフロードの、ロードみたいなオフロード。
FTR とかじゃなくて。
うん、ホンダの DF ってバ
イク。ちょっと調べていいかな、うん。ちょっとスマホでして、グーバイク。
あ、別に、それに限らずなの、FTX もいいんだけど、そういう、ロードみたいな形をしたオフロードバイク。
だから、いわゆるストリート系の。グーバイクでいうとこういう
オフロードなんだけどストリートの形してるバイク、
ね、こういうのやろ、うん、こういうとかいい、
そうそうそうそう、
こういうのとか、まあこういうのやろ、こういう
今見てるのはだから鈴木の
グラストラッカーとか、
はいはい、
鈴木 DF
がホンダだった、
うん、
あ、鈴木だ、鈴木の DF かな、
鈴木の DFDF 何 ?DF 何？
いやでも俺ネットで DF で検索したら出てきたよ。
DF250 ってさ、
うん、200かなんかかな。
じゃあもう普通に鈴木で調べよう。
カブが失敗するね。で、バイクがなんかそう農業用で使われるの？
農業っていうか、あの牧場とかで羊とか追いかけとか
あるか。バイクさ。
そうそうそう。北海道とかは、いやでも今は少ないらっちゃんね、羊とか怖がってストレスを与えてしまうから、でも広い工場とかではなんかほらよくカーボーイとかが馬に乗ってさ追い込みや、あるいはバイクでやったりとかするらしい。そういうのに、あ、こういう
のにこういうバイクが使われ
る、タイヤが太くて、まあ、オフ車とか使えるし、まあ、メンテナンスも簡単だからっていう意味でこういうのが使われる。
それを初めて知ってさ、おお、なんかそういうバイクの使い方ってあるんだな。
でも元々は確かそういうので生まれたらしい、こういう
二輪車。
いや違う違う、そのグラス、そういうストリート系
系のね、
なんていうか、こういうヒーターボとか、いや、まあまあ、そういうのではないけど、そういう道も走れてそういうこともできるっていう意味で生まれたバイクらしいけど、まあまあ詳しくはちょっと分かんないですけど、
はいはい、ああ、そうなんだね。だ それがなんかあってさ、それの時代背景みたいなのが、まあ、分かんないと思ったから、まあ、こういう感じでしたね。まあ、あとはそうだね、紹介してほしいバイクとしたら、あれね、 まあ、とりあえずじゃあそういうバイクで1個なんか
おすすめ、うん、あるよ。
あある
あるよ。いやつってもって言ってもそんな俺も詳しいこと、ただ単にまあもし俺が乗るんだったらこういうのがいいなって思うのはあるっちゃけど、なんだろう、ちょっと待って、名前がなんだったかな、あれ会社なんだよ。
おお、
あのドゥカティドゥカティの、
ね、あ、まあそういうバイク、あ、ドゥカティの、
そうそう、ドゥカティのもそういう系のバイクあると思う。これ結構お前気に入ると思うよ。ドゥカティのね、スクランブラーっていうバイク違う。ドゥカティでのそういう、なんか、なんていうか、ストリート系の、オフ車っていいのかな、ネイキッドっていうか、ストリート系の、こういう、わかる？
あー。
ほら、こういう。
あー、なるほど。
わかる
よ。
なんか街乗りもできて、いいね、でもちょっと、オフロードはできるかっていうとわからないけど、知ってるかな、あのドゥカティのスクランブラーっていう、結構これ昔からあるバイク、ドゥカティのやつだけど、これ好きなんだよね。で、意外とさ、これすごいなんかちっちゃくて、なんか本当250とか 400cc サイズなんだけど、これ何 cc かっていうと実は 803cc もあるん
だよ。え、そうなの？
そうだよ。803cc もあるんだよ。で、すごい意外とこじんまりしてて。
え、じゃあこれすごいバイクというかすごいとこ走るんじゃないの？
そうそう。だから、
あの岩とか登れるやつでしょ？
いやいや、そうでもないって言ったら、あえてでも、大型バイクに乗ってる感覚を味わいながら、小型のバイクを乗ってる感覚に味わいながら大型バイクに乗ってるみたいな。そういう。でもエンジンはでもでかいよね、よく見たら。エンジンはでかいでしょ。あとブレーキとかすごいしっかりしてるし、
逆にエンジンが重いからそういうオフロードなところはできないからね。
いやでも車体もだからすごい軽いです
。あ、そうなんだ。
車体、車重も確かすごい軽かった。あ、186キロ、あ、結構重たいかな。でも大型バイクとしては結構軽い方と思う、186キロ。
これはなんかあの茶色とかあったらいいね。
あるあるあるよ、ちゃんと茶色。これスクランブラーいろんなシリーズがある。これもなんかスクランブラーのなんかオフ車みたいなバージョンもあるんですよね。ほらお前絶対これ好きそうなバイク。スクランブラーのちょっとオフ車っぽい感じ あのフェンダーとかちょっとついてるパターン、いわゆるなんかオフロードっぽい感じのスクランブラー。これはなんか欲しいとは思わないけど、あ、なんかかっこいいなと。俺はドゥカティだったらモンスターが欲しいです。出てこないから、
ね、
こういう、
あー、いいね、もうい
いよね、わかるやろ、
なんか、なんていうのかな、すっきりしたオフロードみたいなのかっこいいなってみたいなさ、そのポイントが、あ、すごいね。
ほらほら、ほら、いいやろ、
いいね、
いいやろ、
あ、いい
ね、いいけど、値段もいいんだよね。
いや、いいね、値段もいい、ね、
120万します。ほらほら、こういう、なんかいかにも、
あ、いいね、
いいやろ、
こういうのかっこいいね、
こういうシートもいい感じでさ、
これで旅したいよね、
そうそうそうそう、そう、このドゥカティのスクランブラーの場、バンエンデューロ、
かっこいいな、これ
かっこいいよね、 803cc で、
いや、これでフランスの郊外走れる。
そう、お値段120万円でさ、皆さん台車に興味があるって、こういうそういうストリート系の。
ちなみにドゥカティはちょっとあのどうなんです
か。あ、まあてかお前知らないと思うけど、知ってると思うけど、ドゥカティの代名詞って何。
もう壊れやすいんじゃない。
違うんだよ、壊れやすいのはあるけど、
もう知らない。
いや、最近のは壊れないの。でも日本車に比べると確かにちょっとしたトラブルあるかもしれないけど、壊れないけど、ドゥカティの
代名詞
何？代名詞何？L2 イン。
あ、知らない。
ツインなんだ、基本的に。基本的にドゥカティはツインのバイクしか作らなくて、で、日本はよく V ツインとかよく聞くやつ。うん、V ツインっていうのは、あの、エンジンで、こういう V 型の形をしたエンジンで、前と後ろにドンドンってついて、V ツインの形をして、ドンドンドンドンって爆発するけど、ドゥカティの場合、L ツインって
平行してる。
平行。L でついてる。
垂直だ
と。そう。こっちが、まあ、こっちが前で L についてて、まあ、特性としては、なんかすごいね、まあ、バランスが、バランス悪いよねって思っちゃうね。そう。このバランス悪いの中にも、その、音が特に違うんだよ。V ツインは、こういうバランスが取れて、平行、ちゃんと V になってるから、どんどんどんどんどんどんどんって、ちゃんといい音を奏でるけど、ドゥカティの方がちょっとね、どこどこどこどこっていうか、ちょっと音がね、若干やっぱ感覚ずれてる。
なるほどね。
不等感覚爆発音みたいな。ちょっと、 うまい説明ができ
ない。どこどこどこ
どこどこどこどこどこどこど
こどこどこどこどこ、
多分ね、一般の人が聞いたら多分同じ音にしか聞こえんと思って。でも俺から聞いたらあれでご飯3杯いけるぐらいの音。
それはそれは。
ドッドッドッドッドッドッドッ。この音がドゥカティの代名詞で、俺はその。結構 今までいろんなオフ車の単気筒を、まあ、VMAX で V4、4気筒とかいろいろ持ってきて、今までツインに乗ったことなかったの、ツインのバイク。でも国産のこういうあんまり V ツインで欲しいものってあんまりなくて、その中で俺はドゥカティはそのツインの中でもやっぱりこれはいいなと思って、このツインはぜひ乗ってみたいっていう意味で、その、まあ、俺の中でのその次に欲しいバイクベスト5ぐらいにはドゥカティのモンスターシリーズが入っている
。ああ、そうなんだ。
たまに街中
とかで、ね、ドゥカティの印象が今までなんかあの変な形状、変なフォルムしか俺なかったからさ。
でもデザインはかっこいいっちゃうね。
お、そうだ、だからデザインが日本のとはまた全然違うからさ。
全然違うよね。
うわ、何これって感じだった。
あと全体的にさ、すごくレーシーな感じ。
ああ、まあそう。
全体的にモンスター、ネイキッドと、例えばドゥカティでもなんかネイキッドバージョンになるとモンスターになるんだけど、モンスターでもすごいなんかなんかなんていうなんかレーシーな感じ、ハンドルポジションとかもなんか日本のなんか CB みたいになんかこんなんじゃなくてちょっと前傾姿勢で、あとは全体的にパーツとかも一つ一つすごくブレンドとか高いパーツを使ってて、まあお値段もやっぱその通りの割にはよ、割にはよ、でも割にはすごくめちゃくちゃ速いってわけじゃない。そう、なんだかんだって性能は日本車の方がいいんだよね。
完全にブランドだよね。
そう、ブランドです。でも見た目とか使ってるパーツと一つ一つはそもそものそのすごく高いんだけど、最終的のオールスペックとしては多分日本車の方がすごくいいんだよね。そういうバイクです。あと、まあ、でもこれはちょっといまいち俺はじゃないっていうか、ちょっとこれはちゃんとしてほしい。なんかこれは本当俺のバイクの主権な考えなんだけど、ドゥカティはね、なんかね、全体的にちょっとこじんまりっていうかコンパクトするんだ。なんかそれがちょっといまいちな。俺さ、今まで大型バイクとかすごく大きい、 VMAX とか 12R とか 12R とかすごく大きいものばっかりだから、なんか意外とさっきスクランブラーみたいに意外と排気量でかいのにこじんまりコンパクトっていうのが、まあ、今のバイク、最近のバイクでそういうのが多いんだよね。そういう排気量を打ってコンパクトで誰でも乗りやすい。でも俺は、まあ、前のラジオで話したかもしれないけど、なんか大型バイクっていうのはなんか重くて大きくてちょっと乗りづらいってあれだけど、なんか少し取り回しがきつい、そういうなんか乗ってる感覚っていうのを味わえるのが大型バイクだなって感じがして、ドゥカティはちょっとまあすごくコンパクトなんですね。だからなんかもうちょっとサイズ感とかいろいろあったり、まあ、多分ドゥカティっていうのはイタリアのメーカーなんだけど、多分女性とかも乗りやすいためにそういうのをしてるのかなと思ってると思うんですけど、でも俺的にはちょっとまあバイク、まあこっちはサブ、なんかバイクってのはやっぱりちょっと男の世界というか、そういうのがあるから日本なので、なんていうかそういうのがあるね。そういうバイクですとか、いやでもすごくいいバイクと思うよ。特にモンスターシリーズとかすごく俺好きなんだよなっていうバイクです。
はい、
もうドゥカティの障害になっちゃってる。いや、もっと詳しいことは知ったの、ほんともっと詳しい人はいると思うけど、
まあ、俺が今それを思って、だから俺思い出してさ、俺が最初にお前が結構バイク乗ってた時に、まあ、結構カウルのついたバイクとかレゴブロックじゃん、これ
言ったね。
レゴブロックじゃん、SR とかそういうのだったら分かるけど、これレゴブロックじゃん、ここがって言ってたら、え、これレゴブロックじゃんってずっと言ってたのね。お前、やっぱ最近見てきて、あの GGR とか、あのかっこいいなみたいになってきて、あ、そしたら多分もう今の時はってそんな感じなんだ。俺もちょっと違和感があるのよ、目こんなんなのみたいな。それを見てくるうちにまたかっこよさが分かってくるんじゃないかな。
ちょっと今度実物見に行きたい。
あ、
ちょっと今日もし夕方晴れたら、あの例のちょっとすごい京都でもあのすごいいっぱい会社とか置いてる店がある、
うん、ああそうな
の。そこに何回か行ったやん、あのカフェのある例の
あそこで、あそこ、あれだ、
あっこ会社いっぱい売ってるかっていうのいっぱい売ってるから、ぜひ見てほしい。あ、そう、でも確かに日本車に比べれば
すごく、いつもあの VMAX としか見てないから
、 VMAX しか見てないけど、でも VMAX とは違ってまた、ね、違うあれがあるんで、
はい、なるほど。
いやでもドゥカティね、でもやっぱり高いんだよね、値段もイタリア車なんで。
少し高いです。高いし、やっぱりメンテナンスも一つ一つ、オイルとかオイル交換、オイルとかもやっぱりいいものを使ってあげなきゃダメだし、そういうのもちらほらある。あとよく壊れる壊れるって言うけど、昔のやつは確かに壊れるけど、今のやつはそうそう壊れません。はい、これだけは言っておきます、はい、いや別に乗ってないけど、はい、乗ってる人から聞きました、はい、そうそう壊れないし、あのそれも壊れで、あとその壊れるドゥカティ乗ってる人とも喋って話したことあるんだけど、そういうのは可愛いんだっていうって言いました。あのこれもうバイクの名言で、バイクのライダーの名言集にあるんだけど、かっこいいバイクは何台もあるけど、日本なんかかっこいいバイクってのはどこにいっぱいあるやん、可愛いバイクってのは自分のバイクだけなんだよ。
おお、いいね。
わかりやろ。
あれ？
可愛いバイクってさ、お前自分のバイクだけだよね。
確かに。
ああ、
確かにないな。
かっこいいバイクはさ、いっぱい走ってるよね。可愛いバイクってさ、自分のバイクだけなんだよ。そういうバイクです。
このことは聞いて、俺は可愛がらなかった。そう。
可愛がってるから。
俺はね、可愛がってるっていう感じじゃないんだよね。可愛いが前提なんだね。だから、ね、だから、
なんだろう。
で、俺がだからその冬に、まあ、乗らなくても動いてくれんだよ。
可愛いな。
だから俺こんなことしてんだよ、俺別に。冬に別に何もしてないんだよ。あれだから、多分カバーもかぶせてないと思うね。でも追いかけたら走ってくれるんだよ。そういう時は、さすがお前。
頑張ってくれてるな。
さすが。これでこそお前、俺のバイクは。っていうな感じになっちゃってるから。なんかね、そうね。どっちかというと、信頼に近いよね。可愛いってのは、あ、もうなんか、こいつがいろいろしてくるわけでしょ。いろいろ答えてくるわけでしょ。可愛いんだけど、俺は、こうやってくれるだろうみたいな、先にあるから。で、やっぱりしてくれるから、やはりなってなるみたいな。ちょっとね、なんか、その、思いが先に、俺の方が先に行っちゃってるなと思うんですね。普通は、お、バイクがこんな反応するんだと。こんなことで壊れちゃうのって手入れ知らなきゃみたいな。で、あ、走ってくれるんだみたいな。バイクからいろいろもらうんでしょ？もちろんバイクから得ることもあるけど、でもどっちかというと俺は、あ、こうやってくれるだろうと。あ、やってくれたな、みたいな。
可能性をどんどん、
ね。そう、信頼が結構ある。
なんだかんだでお前長いからね、ジベル。
そうだよ、ね、
俺のジジアルよく乗ってるからね。
3年だね、3年。
いや、もっと乗ってるんじゃない。
だって、専門学校の1年終わって、バイク取って、2年働いてるから。
それ3年だね。すでにローン終わったのか。
もう終わってるよ。
終わってるか。
数ヶ月前に終わってる。
お
やっと。だからもう、今度はね、まあ、今赤字だからなかなかできないんだけど、だからちょっとずつそういう、
もう
カスタムっていうか、そうなんかさっきのさ、ライトになんかあの、鉄格子ついて
た、はいはい、
あれかっこいいな、
あれかっこいいやろ。
俺ね、あれやりたい。
でもなんか似たようなものついてる上の方に、ね、
うん、あれやりたい。
あれやりたい。
あれやりたい。
俺もジェベル、あれはあいつ好きだろうなと思う。う
ん、で、リアキャリアはもちろんちょっともらったものがあるんだけど、それをつけて、例えば、もう一個なんかつけるとか、そう。ちゃんとしたあれないかね、変なのしかないから、ゴムでできたような、なんかあの、なんだっけ、あの、車検証みたいな、車検もねえのに車検証入れがあるんで、
ああ、あるね。
車検もねえのに。
でも、あくは工具を入れるものだ
もん。
工具とかもきっちり入れたらかっこいいから
。工具でもいいよね、なんかその、なんか鉄かなんかのがさ、横にちょっとついててさ、
挟まれないようにしてる。
基本の、ああ、そうだね。で、それなんかそういうのは、鍵とか、なんかロック。結構チェーンとか巻いてガチガチの南京錠つけるのもかっこいいなと思って。工具だからなかなか使わないからさ、別にその手間かかってもいいね、ちょっとぐらい。
まあまあ
そう、ね、南京錠とかつけて、もうジェブルもそういうのにしていきたいみたいな。ただなんかドクロはいらない。
ああ、
そう。ドクロはいらない。
なんか一回さ、絵に描いてみたらすごい。
ああ、そうだね。
俺、一回会ったらカスタムするんだったらこういう
場合
がいい。俺、GTZ900 の忍者が好きやん。だからよくたまに俺の絵 GTZ よくたまに描いてるんだけど、俺はこういうカスタムがしたいからこういう絵描いて、いや僕いろんなサイト見てそれで絵描いたりして、自分の GTZ にしたり、そういうの絵描いてみ、
それいいね。もうもし描いたらまたアップして、だからこういう俺たちがこういう発想してるみたいな、
それ想像力とか、そう絵の情報とか
含
まれるし、好きなこと、
いやいい感じのバイクコーナーになったと思う、
はい、皆さん 久々にね、こういう、たまにはこういうバイブに深く入り込んでライブのラジオなんで。
より深い感じで、なんかもっとなんか、いつもよりも身近な、俺たちの内容のライブがあるよね。
このラジオにドゥカティをね、説明する日が来る。
それはチーズケーキ作ったのに、ドゥカティの話し始めたよね。
え、
なん
か大丈夫だ
ね。20分。あと一応10分ぐらいで、あと5分か10分ぐらいで様子を見ようと思います。
はい。はい、一旦ここで。川崎の、
あ、
川崎のバイクコーナーでした。
はい。
バイク紹介コーナーでした。
ルシファー。ルシファー。なるほど。アダルトワンのところは。まあ、全部カタカナがなかったら怪しいよ、ね。
ちょっと怪しいから、これも置いとこう。まあ、神アニメ。
お前、これお前の好きそう。トモリさんが断れて。
あー、どうだろう。絵が、まあ、まあ、言葉だけ。
コアポン。気になるやつ、気になる枠だ、これ。
気になる枠だ。
これは気になる枠だぞ。
コアポン。
コアボン。
内容一切わからない、ね。
これは、ちょっと、コンクリートレベルティーを。
これはわかるわ。なんか。
あ、知ってる？
いや、知らないけど。これはさっきのコアボンよりかはね。
あ、ご中はご中佐。はい、
はい、ご中佐。
ご中佐2期。俺は全く見てないけど。ん？あー、これね、気になってんだよ。俺小説だよ。ラノベだよ。桜さんの頭足元に死体が埋まっている。
うん、多分これ俺はあんま好きじゃない方やね。
だからおしゃれな感じで多分。
ああ、
おしゃれな感じ。
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 多分俺はそんなにあれだよね。あたしんちあんの？
しあたしんち。
俺あたしんち大好きだよ。
あ、そうなの？7時からだよ。火曜日の。
そうそう。あたしんちとか今でもやってんのかな？
だから深夜あたしんち放送決定だ
った。ええー。
いや、終わったんでしょ、一回。
ああ
、巨人中学校か。あ、はいはい。
はいはい。ああ、私んち嬉しい、みたいな。
妹魔王の契約者パース。
懐かしいな。だって俺ら世代よね、私んちって大体。
そうだね、確かに。
そう、でさ、金木星のさ、金木星って人、あのオープニング歌ってる赤ちゃん。こんにちは、ありがとう、さよなら、また会いましょうって、俺、あれが、あの曲がすごく好きでさ。
ああ、なるほどね。金木星が歌うのかね。
うん。いや、てか、あの曲の好きなって理由はさ、こんにちは、ありがとう、さよなら、また会いましょうっていう、あの 2つの言葉をなんかああいう、当たり前の言葉をさ、なんかああいう音楽でさ、伝えれるってなんかいいよねって思って。
いいよね、どういう
こと？なんかちょっとわからんから、この曲。あの、当たり前のなんか日常の言葉をさ、もうそのまま歌ってるだけ、だけどなんかすごく耳に残るこの曲。ああ、いいよなと思って、ここ、あの音楽の教科書にぜひ載せてほしいと思います。
なんか、ああ、まあまあ、わからんでもないけど、わからんでもないけど、だんだん言葉にしづらいというか、うん、あ、なるほどね。う
ん、
はいはい、
なんかわからんかな、この気持ち。
うん。
これで俺、金木星大好きになったんだ。
あ、北斗の拳、いちご味だ。
なんか匂うぞ、本。
これは俺知ってる。
ブラックジャックね。
ヤングブラックジャック。ヤングブラック
ジャック。あ、出た。ゆるゆるね。
結構。百代騎士の英雄さん。
今回はなんか2期とかそういうのが多いね。
そうだね。
ルパン三世の新シリーズ系とかさ。
うん。その割には、あ、ワンポンマンだ。
らしいね。
ワンポンマン。ガロー。
うん。
アニトレ EX。
これ知ってる。
あ、何これ。
なんかこれ、アプリとかであるやつ、アニトレって。なんか、例えば、アプリとかでなんか筋トレとかしたい場合とかに、なんか女の子とかが出てきて、
うん、
なんか一緒になんかトレ、じゃあ一緒に頑張ろうみたいな、アプリの画面越しに行ってきて、なんか一緒に腕立てす。
それがアニメなの？
いや、だからどういうアニメなのか分からんけど。
これもなんか、また、なんか、そうかなか
で、その中でもちょっとなんか、ちょっとパンチラとかあったりとか、ちょっとなんかそういうシーンがあったりとかで、なんか、ね、
そんな筋トレし、早く教えてくれよって。
そう。こんなもんですかね、今回。
はい、こんなもんですよ。
まあ気になるの何個かあったね。コメントをちょっと見てようか。夏は男向けばっかだけど、秋は女向けばっかだな。ああ、まあそうだね。2期が多いんです。ああ、そうだね。来期の方が、そこ多いかも。今期は数少ないし、今回のルキーなしか、クソアニメがないことを祈る。秋完全に不作だろ。うん、確かに俺としては、でもまあ、不作なのかな。今回お前チキなしか。今回不作ってお前それ全部見てからにしろよ。
てか、おそ松くん何年前だよ。だからこれはあれで続編っていうよりスピンオフだろ。
うん、ほらほら、同じこと言ってか、とりあえず、アニメは見てから決めてほしい。私んちだと、ほらほら。
不作の検索しろ、傑作打作。おそ松のキャストすげえ。誰だよ。ちょっともう一回見てみよう。スマツのキャスト誰？ああ、神谷さんだな。あ、違う違う違う、桜井か。ああ、スマツさんの作者は？
てか、もう一回、私んちの声優のところに行ってみ
て。おぉ。私んちだった。
さすがに声優乗ってないから。
乗ってるよ。キャスト、母が渡辺久美子、森笠久美子。
確か、渡辺久美子、この、私んちの役のね、お母さんの声優の人ってさ、
うん、
あのガンダムの V ガンダムの、うん、あの縦品さん
あの聞いたことはどんな人だっけ。
あのすごいね、もうあの 悪役のなんか、
う
ん、女の、
そうです、
あのあれなんだけど、すごい、でもその悪になったのもなんか悲しちゃうんで、なんかすごく最初はなんかてか最初は普通の女の人だったけど、戦争とか反対する派だったけど、うん、なんか無理やり戦わされて、うん、すごいもうなんかひどい現場、ひどい戦争とかを自分なんかやらされるうちになって、もう心が病んでしまって、ちょっともうなんかちょっと狂った系の人になってしまって、でも最終的には主人公にやられてしまうっていう、すごいなんか悪い、最終的には悪くなって、悪いっちゃけど、なんかもう主人公に殺されてしまって、なんかでもすごく悪い表現で映ってる声優さんなんだけど、その人が私んちのお母さんの声優やってるんだよね。だからなんかガンダム の, その監督からもなんかガンダムの中の史上最悪の女だって言われた、
縦品さんがね、
そうそう、で声もなんかそういう最悪の、うん、最悪の女に合ってるみたいな、
ひどいこと言われて、
そうそう言われて、そういうガンダム界でも結構ひどい女の人なんだけど、
縦品、うん、さんがね、
そう、縦品さんがね、
縦品さんがね、
でその人がその私んちのお母さんの声優やってて、なんかギャップがな、面白いなっていう、そういう話です、すいません、
そう、縦品さんが最悪なんだよね、
そう、縦品、うん、でも最悪って言ったもんね、なんか意見が分かれるっちゃうんだよ、だからそういう戦争をやっていく中で、なんか本当心が病んでしまって、ひどい、無理やり戦わされていく中で、でそういうどんどんもう狂ってしまって、そういう女になってしまったっていう、
そう、
そういう女の人でした。そういうちょっと口情報でした。
歌われるものを初めから見たくなってしまうね。なんかね、歌われるものは雰囲気で見始めてね、うん、あ、この雰囲気いいなと思って、ね、あのなんか歌はファンタジーですよ、これ、
うん、
ファンタジーだ、戦国時代からのファンタジー、アルルとか出てきて、なんか幻の虎とか夜中くるみたいな、もうファンタジーですよ。
ファンタジー。
ファンタジーです。あと、おそ松さんがね、ちょっと気になるというか、おそ松くん知らないから、俺多分ついていけないと思うんだけど、うん。
俺もちょっと知りも知らない。知ってるけど知らない。
まあでも、しかも、スタジオピエロとか、はいはい。ゲッツられた件に関しては。
ということで、これ、ハーレムアニメってことかな。
そうそうそう。ああ、わかんない。俺見てないからわかんないけど。まあ、見た感じそうだよね。庶民サンプルとしてゲットられたから、
ね。そうでね。もうハーレムアニメだ。
もう拉致られた。
恋愛の仕方がわからないお嬢様学校に、もうね、こいつらに当たりに、なんかそういう日常、ね。
庶民サンプルだ。
庶民サンプルとして、ポイって、まあ、ハーレムアニメ決定だ。俺は箱根ちゃんは見るぞ。
はい。こんな感じでしたと。皆さんすみませんね、エンディングの後にこんなな
んか
すこんななんかすみません、
ね、こんななんかすみません、
今日はなんかずっとこんな感じでなんか暗号解読してください。
はい、
あのみんなのね、ケアリターンとキングとかいろいろあると思うけどね、まあまあ一切そんななんかあの否定はねしないつもりで、別にどのアニメもね楽しめばいいんじゃないかと。
そう、
あ、もうちょっとね、あのもうちょっとあのもうとりあえずケーキの様子を見て、
うん、
尺をどうするか決めましょうか。
はい。
ああ、はいはいはい。ああ、はいはいはい。
なるほど。
ああ、はいはいはい。ああ、はいはい。ああ、はいはい。もうちょっと見えてるよね。
ああ、
ちょっと見出して
。割れてる？
割れてはいないけど、本当は、あ、でも多分このくっついてる部分と盛り上がってる部分が、多分あの当初の目的ぐらい。
上にちょっとあれしとった方がいいですね。あの今みたいに焦げるかもしれない。表面が。
何？下げるってこ
と？上に。130、120
がないから。130、120ぐらいにしようかな。いいね。変えられるのいいよね。
あ、でも130よりもやっぱな中は生っぽくなった、ね。難しいよね、表面が。
ということで、じゃあね。よくさ、じゃあ違うんで、俺が話したかったのさ、まあ、よくライダーだったらみたいな話を、ライダーだったらこれをしなきゃみたいなのを言うけど、
うん、
そうじゃなくてもライダーみたいなね、よくさ、この例えばエヴァンゲリオン好きだっていう人に対して、エヴァ好きだったらこれ知ってんの、あれ知ってんのっつって、
うん、
お前それはエヴァ好きじゃねえよって
言う、あるよね、
あれはね、まあ俺もね、気持ちわからんでもない。
にわかってこと
だよね。そう、にわかが
どうとか。にわかオタクとか。
そうそう。
にわかなんとかファンとかに。
いや、言いたいことはわかるし、確かに、なんていうのかな、知ったかぶりをされること自体はさ、イラッとするのはわかる、うん。でも、好きじゃないってのは、違うぞと。
あ、それを見てからにしろっていう？
え、違う違う、そのよく知ってるエヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン、よく知ってる
やつが、ああいうのが好きじゃない、
知ってるやつ、よく知ってる、俺はエヴァンゲリオン好きだって言っていて、いろいろ知ってるやつに対して俺も好きだよって言ったらお前はにわかだっていうやつに対してなんだけど、
はい、
なんていうのかな、もったいないというのか、なんていうのかな、その行為、その好きじゃない、にわかだってわざわざ言うことはないんじゃないかって話なんだけどね。
ああ、確かに、
ね、その、なんていうの、好きは好きじゃん。ただ、エヴァンゲリオン2ではない。
そうね。うん、ただ、俺で言う、バイク乗りで言うと、なんか原付きだけど、バイク乗る、原付き乗るの好きで、たまにツーリングとかも好きだけど、なんか、昔の俺からしたら、でも原付きやろ。バイクじゃないじゃん。それ原付きじゃん。
うん。っていうのとか、あとは、まあまあ、なんかの 125cc のバイクを持ってるだけみたいな。うん、
持ってるだけで、
もっとま
あ、通勤とか通学しか使ってなくて、そうそうそうそ
う、でバイク乗りの集まりに来ちゃったみたいな、
ああ
で話全然分かんないけどついてきて、お前バイク乗りだってなるみたいなさ、うん、いいじゃん別に、
ねね、
いいじゃん別に、バイク乗りの定義ってなんだよって、うん、バイク乗ってる人だろ、
乗ってる人よ、
そうだといろんなジャンルがあったらいいじゃん。そのツーリングだけじゃなくて、通勤でバイク乗ってる人もバイク乗りだよ。
俺から気がしたらもうヘルメットかぶってバイクに乗ってたらライダーです。
そうだよ。で、交差点で女子高生見ちゃうっていうあるあるネタでみんな楽しく盛り上がったらいいんだよ。
そうそう。そうなんだよね。
盛り上がったらいいんだよ。
うん、
でそのなんていうの、どう対処すればわからないことに対して、自分がね、どう対処すればいいかわからないわけよ、その人に対して。うん、あ、この人って何、なんでこの、どういう乗り方してるのかわかんないわけでしょ、その自分がわからないってことをまず自覚した方がいい、うん。そいつは、エヴァンゲリオンが好きだと。好きなんです。でもそんなに知らない。知らないのに楽しめてんのよ。その楽しみ方を知らないからといって、そいつは違うと、好きじゃないって決めつけるのは、ほら、お前のエゴであり。作品愛ではない、
うん、ちょっとどうでもいいけど、なんかそのエヴァで何かあった職場とかね、
おちょちょエヴァじゃない
けど、そうじゃないかも、
いや昔からそういうやつってちょっとで、うん、どのアニメの今期とかアニメの話見てて、あの見てて、あ、これってなんかこれ、こういう層向けだなとかいうのをなんとなく考えてて、俺が勝手にジャンル分けしてたわけよ今、うん、いいよ、していく中でさ、なんていうのかな、あ、でもそういうジャンル、そういう層の中でそういうグループとかできて、そういう話とかするんだろうなって、で、まあ、フラッシュバックしたわけよ。
はい、
そうです。俺の記憶がフラッシュバックした
わけ。ああ、なるほど。なんか、昨日職場でなんかエヴァでなんかあったのが。
職場ではない。
はい。
でも、だからそういうことです。
うん、
そういうこと。なんていうの、だからそういうので、仲間外れというのかさ、お前は好きじゃないっていうのを言うというのか、だからそこで、いつも俺が言ってるのは、人に対してそういうシャットアウトするみたいなさ、お前は仲間じゃないみたいな、
ああ
違うんだと、そいつは違う仲間なんだと、
うん、
で、あの前ね、ラーメン屋なんか、あの俺とアテネと川崎で行った時に、
ああ、
はい、GGR とジェベルとスクーターが並んでた
んだよ、そうそう、で一緒で並べたんだよね、
全然違うんだよ、
全然違う、
大きさもジャンルも種類も排気量も違う、
想像してください、
こいつら一緒に走ってたのかよみたいな、
でしかもなんか行く時も3人並んで行くっちゃね、わざわざ俺が先頭で
途中橋のあたりでバーテで置いてってさ、
そう、しかもさ信号待ちでよ、なんかスクーター真ん中でジェベルと GGR 挟んで、旗から見たらさ、なんかもう、
もうね、完全に煽ってるやつ、
煽ってるじゃん、なんかみたいな。
スクーター左に寄せてやれよと。
なんだろうね、
これ。それがいいんだよ、俺は。そう、個性がみんな集まって、みんな違ってみんないいみたいなさ。
確かに、例えばそのラーメン屋さんのさ、みんな、例えば SR がなんか3台きっちり並んで、まあ、それはいい、
それでかっこいい、
うん。かっこいい。
かっこいい、確かに。
かっこいい。
お前たちみたいな、そういう3台っていうのが、俺すごく好きで。
うん、
やっぱりそういうのだよね。
だよな。
うん、それがやっぱり。
だってさ、本当あの3台で集まってラーメン食べただけでライダー、なんかライ、そう、なんかなるよね。ライダー、同じライダーになってしまったもんね。
でね、まあそう、そういうことですよ。だからやっぱりね、うん、どんな人でも、そういう、なんていうのかな、どんな人でもというか、人間すべて違うんですってことをまずはじめに自分の中でやっぱその自分の主観だけでね、好きとか嫌いとかじゃないと、お前は普通じゃないと、 いうのはね、まあ、第2回でも言ったけれどもね、うん、そんな普通じゃないっていう、お前の縛られた常識の中っていう、そんなくだらない常識はね、うん、全部捨ててね、俺についてこいと。もうね、エンディングでもう一度ね、言ってあげますよ。
言ってあげます。何回目ですかね、何回けどラジオでなんか、うん、言ったけど。
何で言ってるけどね。
無理してついてこなくていいけど。
無理してついてこなくていい。
俺もついてかも。
そうだね。
俺、言っとけば、うん、みたいな。
そうだね、確かにね。っていう話です。
俺は俺の道を行く、
はい、
川崎で。
そうね、もちろんそう、もちろんそう。まあそれ、まあまあそれはサービスエリアでも言ってるけど、やっぱりそのなんか2人が、やっぱこのラジオもね、2人が違うからできる。
そうそう、俺はね、その中村の意見はまあ一理あると思うけど、でも俺は違う、俺はこういう人間だから、う
ん、川崎が全部話合わせてくれたら俺の この話は崩壊するのよ。
崩壊する
の、話すことがなくなっちゃうのよ。
俺はまあ、あ、分かるよ、あ、こいつの意見も あるんだけど俺は違うからってい
うし、たまに言うのが、え、お前それってみたいなのもあるし、
お前それはないと思うよってのもあるし、そう、いろいろあるんだよ。否定もするし、うん、変えることもある、
変えることもあるし、もう急に偉くなったなみたいなのもあるし、あるし、というで、それをなんていうの、でも別にそれはなんていうのか、あ、こいつ人としてダメだなって、まあ、思ってるかもしれない、思うのもいいけど、でもだから離れるとかさ、だから縁を切るとかさ、そういうわけではないのよ。
そういうことじゃないんだよな、それも含めてね。
確かにそれね、人としてダメなことをしたら それはそれ言わなきゃいけないし、言わなきゃいけない、だから縁を切るってわけではない
わけではないんだよな、
っていう、なんかそういう、まあ、寛容とはちょっと違う付き合いというのか、付き合いっていうのも俺たちは嫌いなんだけど、うん、そういうのをやっぱりね、大事にした方が、
その職場とかでもね、
そうそう、自分自身も楽しいと思う、うん、
まあ、とりあえず人を嫌う前にまずその人のことを、なんか言ったよね、人を嫌う前にまず怖がる前にまずその人のことをしっかりしろと、
そうね、
なんか一番怖いので言ってたね、
怖いんです、怖いです。
だからさ、よく俺あの人苦手なんだよねとかさ、たまにさ、うん、あったわけよ、なんかよく、まあ、いろんなバイト先とか職場とかでさ、はいはい、なんかさ、入って1週間ぐらいで、ああの人俺苦手やんとかさ、うん、ああいう人嫌いなんだよねとか言う人おるっちゃうけどさ、お前1週間でその人の何を分かったとって思うもん ね、
確かに。だから苦手のも結局でも、まあ、あるんだよね、3年間結局分かんなかったっていうのもあるんだけど、
あるんだけどね、まあ、
それはそれでいいんだよ、
うん
うん、分かんなかった人なんです
よ、そういう人なんだよ、うん、だからといってお前が、
うん、まあ、でも別に確かに無理に付き合う人もない、
そう、無理に付き合う、お前が苦手ならまあそれでいいと思うけど、ね、
ただそいつから来た時に拒むなとは思う、そ
う、うん、苦手だから、いや、俺はあの人と話しかけられても嫌だって、そういうのはないと思う、うん、ちゃんとその人と知って、
一応話はするでしょ、
うん、
川崎も別に拒否したりはしないと思うのね、まあ、確かに興味なさそうにするかもしれないけど、う
ん、俺はだから
別に、うん、おえー、うん、お
ー、とか、だから興味ないことはあの正直、じゃあ行ってくればって言ったらあるし
あるよ、そういうの
ね、興味ないし、やりたくないことは素直に断るけど、ちゃんとね、うん、まあ
そういうのは理解できない人いるから、ね、ああ、そう。
いや、でも、
でも別に周りを巻き込んでなんていうのかな、ハブにしたりとか、
そう、
そういうの
は、そういうのはないんだ
ろう、来るものに関しては来たらいいんじゃない、うんうん、
だから、その、なんだろうね、俺の場合は、俺の人の付き合いは、だからやっぱり好き嫌いは、
でも無視はしないだろ、
無視はしないよ。
一応返すけど、でもちゃんと、今話しかけんなみたいなのはあるかもしれないよ。
多少はある、
ね。あるけど、無視はしないでしょ、うん。ちゃんと言われたことに関しては返す。
返すし、
それはね、やっぱりそう。
なんか理不尽にそんな切れたことは、うん、俺はそうそう怒らないからね。そうそう怒らないからね。相当な失敗や後輩がしないがきりは怒らないよ、俺は。
という感じで、まあね、尺伸ばしだけどね、うん。ケーキがあと2分で焼き上がるから、
ちょっと、ね、うん、ちょっとあの音だけ聞かせてあげたいんだよ、お前らに。
どの
音って
焼き上がった時の、
そう、音だよ、
あのね、あと2分40秒かってから、ね、もう多分今エンディングが始まって、もうせかし始めて、早くラジオ終わらせよってせかし始めてるから、もうちょっとね、ラジオつけて、まあまあ、とりあえずじゃあここで一旦エンディングお別れして、エンディング終わった後は前回の番外編みたいな感じで、ね、はい、とりあえずこんな感じで今回のラジオ自体は終了しますけど、あとね、もしあのただエンディング始まってエンディングで一回切って、フェードインしてなんか入ってくるよみたいなね。今回のラジオ、とりあえず、まあ、ラジオはね、あの審査ブログとオーダーシーの提供で、私中村と
川崎で
と、スプレーチーズケーキ でお送りしましたと。
はい。一匹増えたね。
一体増えた
、はい、あ今まだ出来上がってないけど、
まあまあ声はまだ聞けない。
声は聞けないけど、はい、まあもうちょっと。
じゃあこれ
でフェード。たまには今回のねこういうラジオもたまにはやっていきたいね。
あれ20分置くんでしょ、
うん、そのまま
俺コア本が聞き気になる。
世界中どこにでもあるカメラ、あなたの知らない世界をその目は見ていた。
なんかもうなんかストーリー
概要実写で撮影された演者の動きが一枚線を拾って書き起こすアニメーション、ロトスコープ。
あ、これアニメじゃないのか。
ロトスコープ制作工程、実写、線を書き起こすアニメ。
なんかこれ黒歴史になりそうな、
なんか新しいアニメとは違うね、感じで
黒歴史になりそうな感じだね。深夜1時40分
新しいアニメを作ってみましたと。
あの悪の花的な。
じゃあストーリー、どんなストーリー。
ああ、ストーリーあったあった。
まあ分かんないね。
カミングスン、カミングスン、
完全なんかもう
カミングスン、カミングスン、カミングスン、カミングスン、カミングスン、なんだよ、
うん、
なんだよ、気になるの、違和感。なんだよ、気になるじゃねえ。気になるじゃねえか。1960年代に制作する、まだまだ知らない。
ホラーアニメなんだね。
もっとそうだ
ね。お、出せと言ってるぞ。
これどうしよう、出した方がいいの。
いやいや、あの、電源切って。
電源切れない。
いや、一回開けて。
ああ。ね。あ、いい匂いしてきたね。
うん、あの一瞬で。